藤沢歴史探訪、今月は藤沢の消防と藤沢市消防音楽隊の歴史に迫ると題しましてお届けしてきました。最終週4週目、登場していただきますのは再び藤沢市消防局消防総務課の小川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、1週目ですね、小川さんには登場していただきまして、藤沢市消防局についてご紹介していただいたんですけれども、現在の藤沢市消防局の体制、そして特徴などについてまずお聞かせいただけますでしょうか。
はい、消防局はですね、令和5年10月1日現在ですが、職員数が476人おりまして、消防車とか救急車とか、ね、消防車両が全部で91台あります。で、施設はですね、2つの署、それから12の出張所、1分検所という体制で市内全域をカバーしている状況です。で、特徴なんですけども、まず施設としては、教育訓練施設として消防訓練センターとかがありまして、また救急隊のですね、教育施設として救急ワークステーションというのものを設置しております。また車両について少し特徴的なんですが、江ノ島という観光地を管轄しておりますので、島内で急病人などが発生した場合に、通常の救急車では通行できない山道など狭い道路に進入できて、素早い救急隊の活動ができる江ノ島救急車というのを設備しております。それからですね、災害時人命救助に使用する高度救助隊が運用する車両はバス型をしておりまして、その救助工作車となっておりまして、さまざまこだわりの車両を多数配置しております。また最近ですね、特に DX の推進というのに力を入れておりまして、例えばライブ119というようなものもありますので、詳しくはですね、消防局のホームページをご覧いただければなと思います。
車両についても、そして施設についてもご紹介していただきました。まあ、1週目に初めはその2台だったという車両数を聞いてちょっとびっくりしたところなんですけれども、今だいぶね、増えたということなんですが、また今お話がありましたように、藤沢市って南北にこう長くて、いろんなその地域の特徴がありますからね、それに合わせて消防の皆さんもですね、勉強しながら整備そして管理をしていただいているという話でした。そしてライブ119の話もありましたけれども、これもね、皆さんに協力をしていただきたいものになりますので、ぜひね、今呼びかけがありましたホームページなどをしっかり見てチェックをしていただければと思います。さあ、そして近年の、まあ、トピックス、ニュースなどがあれば、お母さんご紹介いただけますか。
はい、最近の消防局の取り組みとしてまして、大規模な災害、その備えとして令和4年度に遠距離送排水システム車の運用を開始しました。これは自治体消防で初めての導入となる車両なんですけども、大規模地震による広範囲な断水とか大規模な火災、それから突発的な集中豪雨などの風水害に対応するために導入をしたんですけども、最大1キロ先に1分間で3500リットル水を送ることができまして、また最大ですね、1分間にですね、1万5000リットルの排水が可能になります。例えて言うとですね、25メートルプールをですね、約20分程度で排水ができる、そんなような車両になってます。それからですね、今年度、令和5年度ですが、機動救急隊の運用も開始しています。現在市内の14所所に救急隊を配置しているんですけども、令和4年の救急件数については新型コロナウイルス感染の拡大の影響もあって過去最多となって、今後もですね、高齢化の進展などから救急出動件数は増え続けていくというのが予想されています。その救急需要の増加の対応として、特に湿度の多い日中時間帯への対応をするため、季節やですね、時間帯を考慮しながら市内全域へ柔軟に配置する機動救急隊の運用を開始し、万全な救急体制の確立を図っております。
市民を守っていただいているというですね、消防救急隊のお話でした。ぜひ皆さんもですね、適切な利用を、ね、していただきたいなという救急になります。さあ、そして今年度の取り組みということで、車両いろいろご紹介していただいたんですけれども、藤沢市総合防災訓練などでもですね、こういった車両が登場することがありますので、ぜひね、そういった時にはぜひ皆さん見ていただいて、こういったものが活躍してくれるのはこういった場面だということをですね、皆さんも知っていただければと思います。さあ、そしてずっとお話を伺ってきました藤沢市消防音楽隊なんですけれども、今後の活動取り組み、そして予定などがあればご紹介いただけますか。
はい、来年令和6年ですが、1月7日の日曜日にですね、消防出初め式を開催します。そこにですね、消防音楽隊が出演するんですが、通常の演奏に加えてですね、ドリル演奏を行って消防出初め式を盛り上げますので、ぜひご来場いただきたいなと思います。 新型コロナウイルスがですね、5類に移行してから音楽隊の派遣依頼もですね、少しずつ増えてきていますが、さらに多くの出演依頼をいただくためにやっぱり音楽の質の向上というのが必要になってきまして、2018年からですね、一般の市民の方々に参加いただいて合同で演奏会練習を行っておりまして、それはですね、消防の広報効果の向上と音楽隊の活性化を目的に行っています。でさらにですね、もっともっと広報効果を上げるためにこの市民参加の活動も継続していくんですが、その他ですね、ミニコンサートなどの開催もですね、研究などをしていきたいなというふうに考えております。それから消防団にですね、音楽活動を行う機能別消防団制度というのが12月1日から始まりました。その機能別消防団の団員さんとともにですね、音楽活動を行っていってさらなる広報効果を上げていきたいなというふうに考えております。
消防、そして救急業務も大変な中ですね、この音楽を通して市民の皆さんに知っていただこうという広報活動にも力を入れてきたところ、またさらにいろんな、予定があるということでご紹介していただきました。さあ、その業務もですね、結構大変になりそうなんですけれども、藤沢市消防音楽隊の実は小川さんもメンバーでいらっしゃるということですね。
はい、そうです。クラリネットを担当しております。
そうですか。この消防音楽隊に入ったきっかけって小川さん、どんなところからだったんですか？
私が入ったのはですね、消防入ってから数年経ってからなんですけども、娘が生まれてからですね、娘が音楽を好きになってもらいたいなと、で、パパが音楽をやってると自然と好きになるのかなと思って音楽隊に入団したのが、きっかけになります。
もう今パパの顔になりましたけれどもね、笑顔が見えたお母さんなんですけれども、クラリネットということで、これもともとお母さんクラリネットされてたんですか？
いや、全く音楽経験はありません。
ゼロからということでクラリネット担当されたということなんですけれども、この消防楽隊に入ってよかったなって思う感想も聞かせていただけますか？
やっぱり市民の方々に直接触れ合ってですね、消防の候補ができて、で演奏が終わると拍手をいただけるというのが本当に一番の喜びかなと思います。それに加えて候補を皆さんがですね、市民の方々が消防とか防災の意識がついてくれることっていうのが一番の願いになりますので、やっぱりやってて非常に充実している活動かなと思ってます。
もうね、本当業務の傍ら練習をし、皆さんに発表しているというですね、本当に藤沢消防音楽隊登場するとやっぱり会場イベントも盛り上がりますからね、引き続き皆さん応援もしていただきたいと思います。さあ、この1ヶ月間にわたって、消防局の話、そして消防音楽隊の話伺ってきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか？
はい、消防音楽隊についてはですね、市民の皆様に愛される、親しみのある消防音楽隊となるよう今後も活動していきますので、ぜひ出演の際はですね、お立ち寄りいただいて演奏をお聴きいただくとともにですね、防火防災の意識を高めていただければ嬉しいなと思います。最後になりますけども、消防は市民の生命、身体、財産を守るという、根源的な行政サービスになります。今後も計画的に災害対応力の強化を図って、安全で安心な暮らしを実感できる都市を目指していきたいと思いますので、引き続き市民の方々にはご理解ご協力をいただきたいなと思います。
ありがとうございます。おしまいにもですね、力強いメッセージもいただきました。ぜひ皆さんのご協力も本当によろしくお願いいたします。お話を伺いましたのは消防総務課の小川さんでした。これからも市民のために、そして市民が楽しむその音楽のためにご尽力いただければと思います。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。